ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
こんばんは、熊谷由香のルートフォーベースボール第29回目のお時間でございます。更新時間が遅れまして大変申し訳ございません。3月9日放送予定でございましたが、3月10日になってしまいましたこと、深くお詫び申し上げたしま申し上げ申し上げます。ブブーですね。まあブブーなんですけど、まあこのまま行っちゃうんですけど、はい、ちょっとですね、日々の生活をダラダラしておりましたところ、ラジオの収録日時がギリギリになってしまったため、私初めてだから遅れちゃいました。
あら、
すんません。
富樫の始まりだ。
富樫の始まり。
ラッコ、
うわー、嘘つきは泥棒の始まりみたいなこと言う。そうなんですよ。いやでも富樫さんのようには、富樫先生のようには、ならないかと思います。ならないかと思います。このラジオが続く限りは、できる限り、期限内にですね、締め切り守ってやっていきたいと、はい、思います。皆様も1年もお待たせするようなことはないかと思いますので、ぜひぜひお願いいたします。はいはい、あ、じゃあ早速ですけども、声が聞こえたので本日のゲスト、塩原敏行さんです。踊ってますよ。
シオバラパパパラパラパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパ
パパパ
パパパパパパパパ
パパパパパパ
パパパパパパパパ
パパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ年明けの字も変わりましたからね、今はもう。
あ、そうなの、
ね、そうですよ、あの字を変えたんです。
え、なんで、
あの画数とか、
よくない
ゲン担ぎ的なやつ。
なへ、
1年、うん、イヤーの1年、年の年に、秋は水晶の章、日3つ書くやつ。
あ、そうなんだ。
の年明けさんに、2、3年前から変わっております。
あ、そうなんだ、全然知らなかった、
ね、よくこれ名前変える野球選手いるじゃないですか、
うん、下の名前変えるのって珍しいよね。
いやでも井口も違うし。
あ、そうなんだ。
井口忠人の字も実は違うし、あと片岡とかもね、片岡康幸、
下の名前違うんだ、
字違う。
あ、
結構いっぱいいます。
そうなんだ、意外と。
そういう人、
それ知らなかったな。
はい、
そうなんだ。
そうそうそう。
じゃあ王さんも王じゃないかもしれない本当は キング
さなはる
かもしれない。
違うんです、
僕キングだから王って名乗るのはどうかな。
なんでキングって読むんですか。
ワンちゃんいいよそれ、
うん、まあ、ワンちゃんはね、ワンちゃんはいいんだけど、うん、
あ、今長島の真似した。
わかりました、ごめんなさい、スルーしちゃって、当たり前すぎてスルーしちゃいました。すいません、
普通
のことだと思ってしまいました。
スルーされたけど、
ごめんなさいごめんなさい。ちゃんとそういうとこ拾っていかないとね、本当いけないなと思う今日この頃。ツッコミ
担当の人ではないから。
いやいやいや、そんなことないですよ。ちゃんとツッコめることがあったらね、拾っていかないといけないかなとは思ってるんですけど、いや、うーん、でもなんかちょっと
英語かいって。
あ、だから嘘です、ごめんなさい、スルーしちゃいました。
全然スルーされる。
でもなんかほら、長島さんの真似するのも、うん、リアリーっていうのもなんか普通じゃないですか。
ボケが
普通にいるかなみたいな。
ああ、そういう人かな。
そうそうそう、
俺今まで行ったことないでしょ。
あ、そっか、
リアリーと
か。リアリーとかはでもなんか、まあ、あるかなみたいな。
ヒアリ
ヒアリヒア
リ。あ、ちょっとね、今ボケが古かった。
ヒラリ、
いや、もうヒアリ。
あー、アリですね。
ちょっとね、古かったわ。
ごめんなさい、今ヒラリークリントンが出てきて、でもなんかちょっと音が違ったなと思って。
あの、ヒアリが流行ってた頃だったら
余計なこと言っちゃいました。あ、やっぱすっごい見てないなって。
確かに今のは俺も古いボケだなって思った、うん、少し。
でも私もヒラリークリントン思いついた時点で古かったんで。
確かに、もう1年以上。
だってヒアリとヒラリークリントン同じぐらいじゃないですか。
あ、そうか、どっちも
人的には。いやー、ダメですね。ちょっとそこら辺やっぱね、アンテナ張っていかないと突っ込めないですね。はいはいはいはい。まあ、そんな感じなんですけども、ちょっと今日はですね、
あ、
塩原さんが新しいラジオを始めたということで。
あ、そうだね、
私もそれに見習って新しい企画を。
あ、企画楽しいからね、ガンガンやった方がいいよ。俺
企画をね、考えてみたんです。面白いかどうか分かりませんよ、企画を考えてみたんです。
ラジオ企画力だ、
はい、ということで、もういきなりもう世間話とかしないでね、はい、まあ、言いましたけど、
はい、
行ってみたいと思います、はい、クマヨカ的ベースボールニュースストラックアウト。
おーよーストラックアウト、
はい、ストラックアウトです、
はい、
あですね、ちょっと的も用意しました。ただこの的 あんま意味はないんですけど、はい、特に
1番から9番まで
気分的にね、はい、あのストラックアウトって、昔は筋肉番付とかでもやってましたよ ね、
はい、そうだね、2枚抜きとか、
野球のなんていうんですか、
ストライクゾーン、
そうそう、ストライクゾーンに、板をこう立ててですね、うん、でパネルが 3×3 で9枚並んでて、うん、でそこに向かって、まあ、ピッチャーというか投げる役の人がマウンドから投げまして、うん、板を、抜いていく、
うん、
で球数は制限があって、はい、十何球とか、うん、で、まあ、全部抜いたらクリア、うん、まあ、1枚でも残ったらアウト、
はい、
で、まあ、ゲームなんですけど、これ何かと言いますとですね、うん、私的の、うん、私的な、うん、野球ニュースを9つ用意いたしました、
うん、
それを塩原さんが、うん、当ててください。
なるほど。これでもね、2枚抜きもできる気がする。
そうなんです。ただ、私もそれ考えたんです。企画の段階で。うん、ただ、その私が考えたニュース的に2枚抜きは不可です。
不、う、可、ん、
あの、別のことすぎて、近しい事象がちょっとないので。
ない。あ、ないんだね。
2ついっぺんには言わないでください。
誰かが、なんと球を投げたとかだったら、
ああ。
2枚抜き、3枚抜き。
可能性はあるんですよ。だからそう。だけど、ちょっと今回の事象がですね、かなりバラバラなので、
そうなんですね、
もし2枚抜きの可能性というかできたら今抜きやと言いますよ言いますけれども、ただし隣同士の場合だけです。それは
あーなるほど、
ちゃんと、本当のストラックアウトに習って、
そうです、ね、今このパネルが、右バッターの外角高めが1番で、そっから順番に
そうですね、左上から
1、2、3、
2段目4、5、6、下段が7、8、9と、
右バッターの内角低めが9番という形
でっていう感じで、うん、そうそう並んでいるんですけど、
内川が去年山崎からホームラン打ったところは9番ですね、
あ内角低め
のシンカーの。
ちなみに私は右バッターなのでまあ私的なインローは9番っていうことですね。まあだからなんだというゲームにはなるんですけど、
この説明は
そう。まあ気分的なね。
あと福浦はこの3番のちょっと上に外れるホップするようなストレートにちょっと弱い。
ああ。
よくここ空振り
する。わかります。非常によくわかります。
どうでもいい。
はい。そしてまあこの的はあくまでもまあ気分、はい、気分です。
まあ、気分ね。ストラックアウト。はい。
それでですね。まあ、9つ、
うん、
最近、まあ、最近って言っても塩原さんと前ラジオ撮ったの12月なんで、
まあ結構、
ね、まあ、結構幅広く、うん、まあ、2ヶ月分ぐらいと考えていただいて結構です。
ストーブリーグは
その間にあった、うん、まあ言うたらもう上から9番ぐらいのテンションの、
あ、もう、
まあ、重大ニュースです。
簡単ですね。
そうだから簡単です。
簡単
ね。だからそれを、まあ、ポンポンポンポン当てつつ、まあ、それについてお話軽くしていきましょうという感じで、本当のストラックアウトでも、まあ、たまにあるんですけど、例えばじゃあ5番抜きますみたいな、
ああ宣言ね、するよ、
宣言して、でそのニュースを当てていただいても結構です。ただ当てたところで何もなりません。
あの
すごいねってなるだけです。
これでもさ、その数字は順位になってるってこと、は
い、なってません。
なってないの。じゃあどこ数字言う意味が。
だから勘です。
勘でしかないのね。
勘です。あ、なるほどね。順位か。順位という手は考えませんでした。
1位が例えば一番でっかいニュースだったら一番すごいでっかいニュースってできたけど、
できたけどもうできません。
終
わり振っちゃったんで。
そういう風にはなってないのね。
もうね、勘です。
いやでもね、出題者の心理を読むっていうのもキャッチャーのインサイドワークには必要だから、相手の配球を読むみたいな意味で。
そうです。まあなんとなく、いやでもね、いや嘘、これはやめとこう。なんとなく、なんとなくとかないです。まあ、とにかくほぼほぼ適当に振ってあります。
はいはいはい。
でもし宣言して、うん、あのその番号じゃないとこに、
う
ん、あのニュースが潜んでいたとしても、うん、それは当たったものとします。
なるほど。
抜けたものとします、
うん、
はい、なのでご安心ください。
大丈夫です。
当たりゃいいっていう、
得意だから。
あ、本当ですか。
俺そうあのトークの野球重大ニュースの小宮山って言われた男だから、
うん、そうなん
ですか。針の穴を通すように抜いてきますの。
おお。そうなの。今サッカーのチェアマンやってますけどね。
あ、なんからしいね。
まだやってんのかな。
この間のルート4ベースボールの時にな
んかの時話しますけど、ただ何年か前の情報だから今だけやってるのかどうかわかんないですけど、
精密機械と言われたあの、
はい、
コントロールの良かったピッチャーいたんですけど、今はサッカーの方に就職した。
言うてでも、ロッテ戦のね、あの解説やってますけどね。たまに出てきますけどね。
ちゃんと野球の仕事も
そうちゃんと辛口な解説してくれてますけど。
ロッテに辛口、
はい、そうそうそうそう。
じゃあ早速ですけど、はい、行ってみましょうか。
行きましょうか。
ぜひぜひ。はい、簡単ですよ、これ本当に言っときますから。
いや、超簡単
だ。超簡単ですよ。はい、まあ、割と最近のことが多いですね。
はい、あ、はい。
だから、ガンガン、ガンガン行きましょう。
ガンガン行く。じゃあ5番行こうかな。
お、ど真ん中。
ど真ん中。一番、この冬最大のビッグニュース。
どれや？
元日本ハム、ただの投手が実はゲイビデオに出ていた。
え、それ今？それ結構昔の話ではなく、
いや今の嘘です。ああ今のは偽投です。
ああ、じゃあそういうのなしですよ。
牽制なし。
あとあれですかね、あ、これごめんなさい、説明忘れてました。球数15球です。
なるほど、15球ね。
15です。
6球までは外せるのか。
そうです。
はい、オッケーオッ
ケー。じゃ今のはノーカットしますけど、
今のはちょっと
今後それやると無駄に球減らしますよ。気をつけてください。
僕は使えない。
はい、一応全部抜いたらクリアということになりますので、はい、
これね、
はい、
あ、いいですよ。
いいですよ、は
い、いや、当てに行きますよっていうのを言おうとしたわけど、
オッケー、どうぞ。
これね、
ええ、
多分9位っていうか、まあ順位はないかもしれないけど、一番当てんの難しいやつからいきなりいくわ。
ほう、
9番抜きます。9番です。
9番ね、
はい、2段モーション解禁
ない、
めっちゃいいコツ狙ったと思ったのに。
ないです。
2段モーション解禁ないですか。
残念。
残念。
残念ですね。
俺的にはね、これだいぶビッグニュースだ。菊池雄星がわざわざ小学校の時からずっと何万球って投球を繰り返して、作った投球フォームを去年わざわざ
シーズン中にね、
そう変えなきゃいけないっていう、もう
ありましたありました。
いきなり文字の書き方変えてくださいっていう風に言われるぐらいのね、
かつそれで最多勝ですからね、
謎の事件があった
んだけど、うん、素晴らしい。
だったら今までね、何だったんだよっていう風になるかなって思って、これ絶対入ってると思った。
いや、大事なニュースでしたね。
大事なニュース
だった。大事なニュースだったんですけど忘れてました。だから結構直近のことがやっぱ多いです。
なるほど、
失礼しました。割と直近が多いです。
ちょっと
たまに昔のも入ってるぐらいの。
じゃあ分かりやすいですか、いきます、
ね、そうですね。
これ100%当たります。
1
番、もう1番でない
の。1番、
はい、大谷翔平選手がエンゼルスと契約が結んだこと。大リーグ、
かすったかすったから。
言い直してもいい？
え、言い直してもいいですよ。言い直してもいいです。じゃあ
なんと初出場で、初出場っていうか 2回目の登板で8奪三振、
うん、大谷
うーんあれちょっと遠くなった。タイムリーヒット打ったやつ。めっちゃ大谷周りに行って
る。もう抜けました。
あ、抜いた。
抜いたことにしましょう。
何回言ったの。
ボールのスタンプ押します。
あ、7番だったか。ボールの音だ。ボールの
8奪三振。
8奪三振だ。
そんなことありました。いつ。
あれ8じゃなかった。2回目の登板の時奪三振を全部、え、あ、8じゃない、 2回と3分の1を投げて5か、5奪三振。
あ、5ね、うん、あ、それはありましたね、うん、それはありました。え、でも大谷なんかいまいちじゃないですか、まだ。
どっち、ピッチャー。
え、どっちも。
あ、俺バッティングは結構対応してんじゃないかなと思ったけど。
あ、そうなんだ。
あとスライダーがやっぱコントロールが決まってないなっていう感は見てて思ったり、まあ、その全投球みたいなのを YouTube でまとめて見たときに、
はいはい、
そんなにコーナーに決まってないなって思った。ただキレはめちゃくちゃ良かった。なんかキャッチャーが大谷のスライダーのキレすごいみたいなこと言ってたけど、あ、本当その通りで、めちゃめちゃキレてるけど、メジャーの特有のちょっと滑るボール、指に引っかからないでがすっぽ抜けたりしてて、ちょっと制球は苦しんでるのかなって感じはしたね。
評価めちゃめちゃ低くないですか今。
なあ、だと思う。確かに、
まあ、
鳴り物入りで入った割にはっていう、
まあかな、うん、そういうことか。
いや、でも全然対応してると思うけどね。そんなすぐでは無理だったでしょう。
まあ、
マイナースタートでも、まあ、全然いいよ、ちょっとゆっくり行こうよみたいな。
マイナースタートはでもどうなんですか。なさそうじゃないですか。
でも実はマイナースタートした方が、球団側にとってちょっとメリットがある。これは年数、複数年契約を結んでるときにマイナースタートで4月を超えずにメジャーに昇格するのを2週目ぐらいから昇格させると、
はい、
マイナーでスタートさせるとなんかその次の年の最終年切れた次の年の交渉権、大谷翔平選手の交渉権がエンゼルスに残るんだ。
あ、なるほどね。
マイナーとして使ってたから、メジャーは5年の契約とかだけど、そのマイナー契約した分は無換算されるから、その分の もう1年契約エンゼルスが交渉できる権利みたいなのが残るらしくて、だからマイナースタートをさせるっていうのはお互いのあれで一致すればありらしいんだよねっていうのをスポーツジャーナリストの人がニュースに
言って、
なるほどね。
いや、やっぱあれですね、日本でのこの大谷を応援する感じと向こうでのあれ風当たりがだいぶ違いますね。だってなんか向こうはもう全然なんかさ超叩かれまくってるじゃないです
か。高い買い物
だ、なんか無駄な時間だったみたいな、交渉の時間は無駄だったみたいな。
まあでも西岡よりはいいでしょ。
言いますね。
西岡よりはいい。
なんで引き合いに出したんですか今。出さなくていいでしょ、わざわざ。
一番叩かれたのは西岡選手でしょ。
あー、でもそうかもしれないですね。
鬼のように高い買い物って言われ続けて
た。今中島って思ったけど、中島はそもそも上がってなかったと思ったんで、じゃあそっかそっかと思って、
うん、まあ、だってあれ大型契約だったからね、意外とね、西岡選手は。
そうですね、
実はツインズ実は高い買い物だったから。まあ大谷じゃないですね、まあまあ。
いやでも大谷はやっぱね、持ってるものが違うと思うんで、徐々にね、
うん、徐々に
徐々に徐々に、
まあ俺どっちかというとバッターで見たいんだけど、
やっぱりあれですか、二刀流やめた方がいい。
あ、二刀流は全然いいけど、操り、うん、いいけど、バッターの方がたくさん見たい。多分メジャーで久しぶりにパワー勝負で負けないホームランバッターになれるんじゃないかなって気がしたので、松井秀喜以来の打点を稼げるバッターに、中距離ヒッターになる人が出てきたなって思うから、やっぱ見たいね、バッティングの方が。
いやー、やっぱメジャーで適応するってのはね、難しいですね。
大谷翔平投手のそのピッチングに関しては、まあ日本自体からそんなにまだ完成されてなかったから、だいぶ荒かったから、まあまあそのまんまだなって感じがするけど、バッティングに関しては本当柳田選手が日本で唯一バッティング練習でお金を取れる選手に来ただけあって、やっぱあっちの方がすごいと思う、見てて。あ、全然すごいね。160メートル弾とかをガンガンあんなにコンスタントに打てる人がそうそう出てこないんじゃないか
な。なるほど、わかりました。いや、私もじゃあ大谷応援しようという気持ちが久しぶりに湧いてきました。あんまりなかったです。なんかもう大谷頑張るみたいな気持ちがちょっと失せつつあったので。
あ、そう。
ありましたね。なんでしょうこの気持ちは。
まだまだこれからでしょ。
まだまだこれからですね。いや、そうだと思います本当に。ということで、はい、大谷選手頑張ってください。
は
い、
1球目から抜いちゃったね。
抜いちゃいました。さあ次行ってみよう。
はい、次行ってみよう。あ、もうね、簡単だね。
行こう。
5番ど真ん中でいきます。
行こう。
鈴木一郎外野手、古巣シアトルマリナーズと契約合意。
ピンポーン、
ど
真ん中です。
しかも5番。
、はい、宣言通り、これ素晴らしいですね、はい、そう、いや、これはど真ん中だなという気持ちでした。そんな気持ちです。
これ3番抜いたらリーチで。
いや、あのビンゴじゃないんで、9枚全部抜かないとダメなんで。
ディズニーペアチケットが
もらえるだし、ビンゴだとしたらすげえ簡単すぎでしょ、これ。ビンゴって 5×5 とかでしょ。
え、でも新郎新婦からプレゼントもらえる。
いや、ないない、誰か結婚したじゃん。ないから、残念です。
簡単ですね。
そうです、簡単です。
シアトルですね、のユニフォーム
来ましたね。
シアトルマリナーズのユニフォームをまた見れるの超嬉しいね。やっぱあのイメージあるもんね。
ね、でもさ、マリナーズも去年のなんか秋ぐらいの段階ではさ、いや、うちはいらんみたいなさ、
言ってたんだ。
言ってて、空のっていう、結局ね。まあまあ、でもよかったよね。これは、もうなんかみんなが待ち望んだぐらいの結果ですよ。
いや、本当その通りだよね。なんか、まあ、日本球界もあんのかみたいな話とかしてたけど、
あったね。
あったけど、メジャーの中でどこ行くかって言ったら、やっぱマリナーズは一番熱いね。うん、熱さ的には、うん、あのっていう、うん、伝説を作り続けてたあのチームに戻るんだっていう。
だし、今、日本球界もなんか若返りだみたいなこと結構すごい言ってるけど、まあ、そもそもメジャーもそれをすっごい言ってて、
なるほど。
だから、そのまあ、イチローだったり、まあ、上原だったり、まあ、そこら辺が苦しんでたっていうのはやっぱあるみたいなんですよね。
あと、今年の移籍市場が全部遅かったね。ダルビッシュも全然投手も決まらなかったし、うん、上原投手も結局最後までもつれて、うん、イチロー選手もそうだし、うん、みんなもつれ込んでたんだよね。別にネームの代表に関わらず、
そうですね、
移籍市場がめちゃくちゃ腰重くて、うん、
まあ、日本人選手に限らずだったみたいですけどね、やっぱりそれはメジャーリーグのプレイヤーは、うん、 そうそう、まあその中でいや本当にまあでも一応このままね辞めるわけはないとは思ってたんで、うん、まあ日本協会戻ってきてでもやるだろうとは思ってたけど、うん、まあそんな中での
シアトルは相当いい移籍先、
グッドニュースでしたね、うん、これは。いやめちゃくちゃテンション上がりました、うん、本当に、うん、いや嬉しい、本当に嬉しいですね。
いやだ初めて の, そのシアトルの、はい、セフコフィールドだっけ、はあの最初にイチローが初めて出る試合が見ものだよね。あのさメジャーのファンってさ古巣に帰ってきたさ選手に対してのあれがすごいじゃないみんな、 あれが多分超感動すると思う。
だってさあのマーリンズ時代にマリナーズってかセフコいた時ですらもううわ
っすごかったでしょ
みたいな、
そうあれがあるから絶対本拠地の最初の初っ端の試合めちゃくちゃ盛り上がると思うんだよ。
ですね、
めちゃくちゃ楽しみそこは、
うん、なんかどうも今マリナーズの外野手がちょっと怪我をしているか、
うん、
なんかで、まあだから普通に考えてあの4番手の外野手っていう感じなんだけど、まあ怪我していないうちはもしかしたら出れるのかなみたいな、結構可能性としてはあるっぽいので、もしねできればスタメンなんかで見れたらエイミーさんも喜ぶんじゃないですかね。エイミーフランスさんもね、あの人シアトル、
あの1メーター、
あ1メーター、
あの人ね、あー1メーター、イチローがヒット打つたびにあの数字を
そうそうめくっていく、
ね、
そうそう、はいはいはい、シアトルに住んでるらしいんで、まあ、そこからねきっとイチローファンになったんでしょうので、マイアミまで行くのもまあ大変だったでしょうからよかったねユミさんと思って。
だから大谷選手と同じ西地区だから、ナショナルリーグどっちだ、アリーグ
でも、ね、リーグはどっちだろう、あの私はねこの間なんか調べたんですけど、アリーグとナリーグの中でももう地区が分かれてるんですよね。だから同じリーグだったかどうかを覚えていない、同じリーグですか、あでもそうだ、だからイチロー対
大谷翔平選手
あるぞ、ね、みたいな、うん、そうそ
うそう楽しみだな、
うん、だそうですので
新旧のスター対決が
見れる。いやでもイチローはもうこの、ね、今年契約したけど1年だったっけ、1年契約だったと思うけど、まあまあいやーいつまでも見ていたいもんですよね。
見ていたいね、ずっと頑張ってほしいよね
本当に、なんか元気の源みたいなもんですよ本当に。
怪我しないのはすごいねやっぱり、
それは素晴らしい、
それは素晴らしい、一番すごいと思う、うんうん、怪我しないのは
本当に、
結局できる状態にちゃんと体を
作
ってるのはすごいよね、
仕上げてますからね。イチローなんてまあいつかは引退するわけで当然、まあ
そ, うだね、
そしたらどうするんですかね、メジャーでなんかやるのかしら、
あ、ね、指導者とか
コーチっていうか
外野守備コーチとかになるかもしれない、う
ん、松井だってさ未だになんだかよくわからない感じでやってるじゃないですか、ヤンキースのなんかと巨人のなんかじゃないですか、そう、ね、正式なそのずっと帯同するコーチとかには、ね、どっちもなってないわけで、どういうライフスタイルになるのか、まあ、まあ分かりませんけど、
注目って感じですね、
はい、次、はい、いっちゃいますか、
はい、いきますよ、
ますね、
このつながりで同じその
へいへい、
まあ、やつを抜いちゃおうかな
芋づる式にね
っていう風に思ったんだけど、この辺でちょっとギリギリな外れてもおかしくないけど入っててもおかしくないやつも投げとくかっていう、
ほう、
あの見せ玉をねちゃんとちらつかせておかないと、
ストラックアウトですよ見せ玉ってなんすか、
このまま行ったらビッグニュースがもうバンバン簡単に開いちゃうから、
いやいいですよ別にガンガン行っちゃってもいいですよ、
いきますよ、
はい、
じゃあ3番
はい、インハイですね、インハイ、
はい、オープン戦、
はあ、
中村翔吾選手大爆発
でんでんでんでんでんでん
まさかの
でんでんバン
入ってた、
インハイではありませんでした、
8番、
真ん中低め、なんで8番かというと背番号が8番だから簡単そうなんです、いや大爆発してますね、
大爆発してね、
楽しいですね、
そう思い出した、去年ロッテはオープン戦めっちゃ強かったってことを思い出した、
うん、思いました、いやそれずっと私心の中にありますよだから全然あのなんて言うんでしょう、いや喜んでますよよくやってない証拠とは思ってるんですけど、なんて言うんでしょう、あのめっちゃ喜んでないです、
ね、ここで爆発するってことはそうそう、まさか、
だから自分は爆発してないです、半分ぐらいの気持ちでいます、 平常心を保とうと頑張っています。私は今
でも打ちまくれで、
いやでもね、にしたっていいことです
よ。打撃はね、水物だからね、うんうん、ちゃんと打てるのに、その打てる感覚をたくさんね、はい、あの体に染み付けとくっていうのは、ね、大事だから
ですし、正午自体は去年の夏秋ぐらいからかなりあの上向きなんですよ、上がってるんです。春先が全然打てなくて2軍落とされて、それまでノーヒントみたいな感じで、でも1軍上がってから調子良くなって、
ロッテで一番明るい話題じゃない、中村翔吾大爆発、それそうで
もいや、俺的
にはなんか、
いやそれしかないと思います。
いやそんなことない、
しかないでしょ、他ありますか。
もう一個あるよ、俺
なんですか、和久井に赤ちゃんが生まれたとか。
そう、第一子出産おめでとうございます。ついにね、ついに生まれました、
萌ちゃんとの子供が、
萌ちゃんと
生まれましたけど、はい、他になんか明るいニュースありましたっけ。
それで、あ、じゃあ入ってない、
もしかして。あ、入ってないです。
あ、
入ってないです。
俺これね、ど真ん中狙いぐらいでいっちゃいますよ。平沢大河選手ホームスチール成功。
あ、そっち。
それじゃないの。
私そのニュース知らないもんだって。
ホームランの方、ホームラン打ったんじゃない、
ホームラン
打ったんやけ、平沢大河打たなかったけど、
わかんないです
今季。
いや、うん、わかんない、
オープン戦第1号打ったような気がするんだけど、
あ、全然分かってないです。あのね、はっきり言ってあんまり最近チェックしてないですよ。
あ、まあオープン戦だからいいけど。
安田がさよなら打ったなぐらい。
あ、そう、打った、
打ちましたね、
安田選手。ドラフト1位の
高校高
卒新人
履正社、
はい、いやもう4番とかでね、オープン戦、あの、フォーアクセントとかからバリバリ使ってたからさ。
やってましたね。
で、あの、井上選手も、うん、あの、アジャも、うん、なんか、バッティング調子いいみたいだし、結構打線が。
いや、ただ、アジャはいつもいいんですよ、オープン戦。
だから、
あいつのことは信じられないです。
じゃあ、去年と一緒なんだよ、ね。全部一緒だよ。
私だって、ルーキーの時からオープン戦良かったからね。いや、こいつはやべえぞって言って、それこそ、開幕戦4番だったんじゃないかな、ぐらい。
そうだよね。
スタメン ?4 番っていうかスタメンか。
春頃はずっと出てたもんね。
そう。こいつは期待の新人だぜって開幕したらズコーってなったんで、なんですかね、プレッシャーに多いんじゃないかな。だから2軍でもめっちゃ打つから、
今年こそ、今年こそって毎年
いや本当だよ、今年こそですよ、今年こそ。
あ、入ってないんだね。ロッテのニュース少ないな、これは。
ロッテのニュースはね、
ボルシンガ
ー、いやそんな
シェッパーズ、
ないないない、シェッパーズ顔がいいですよ ね、
ね、名前がね、
シェッパーズ、ハンバーガー食ってそう、
面白すぎんだよ。
オルモス、
オルモス、
イケメンのね、
うん、オルモス
散々でしたけど、
あ、なんか
昨日
井口さんがなんかブチ切れてたみたいな、
多分ブチ切れてました、あれは
なってる
ね、ちょ、うん、調整してもらわないとみたいな言ってたんで、10失点ぐらいしたんじゃないですか確か。
いや、まあ、まだこれから、まだ
でもなんか本人はなんかベロペロみたいな感じだったんで、
ペロじゃねえ
みたいな、
もう始まんぞ
したみたいな、
もうすぐ始まったからな。
ジョニー・デップと呼ばれていますけれど、イケメンで、
ね、
イケメンなんですよ、
ね、
実際、
ね、
だからなんだってよね。
人気グッズが
売
り上げ
だけじゃさ、だけじゃ厳しいよ。
いや、グッズが売れれば球団の収入になって、球団の収入が上がれば来年いい外国人選手取れる。
いやいやいや、外国人選手はグッズだけじゃ残れないでしょ。
別の選手
は、よっぽどよっぽどの人気じゃないと、ラミレス級の人気じゃないと無理でしょ。外国人な、どうにもまだピンときてないんですよね。
ま
あとドミンゲス、
ドミンゲス、
ドミちゃん、
名前がもうみんな
ドミちゃん、
名前がいいよね。
まあ、活躍は期待しますけれども、まあ
入ってないか、
入ってないです、まあ、今ね、中村翔吾選手大爆発はもう、あの、一応当たりましたから、ね、はいはい、
いや、もうこれ本命いっちゃう、
お、
高めストレート2番抜いちゃう、
2番なんでしょう、はい、どうぞ。
上原浩二日本球界復帰、
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
簡単すぎるでしょ。
え、正解、
しかも2番。
え、それこれ当たったらすごいですね。
もう2球当ててるからね、
2番に上原を置いたのは、あの、本当に適当だったんで。
適当なの。
マジで適当です。
上原選手と投手といったら、やっぱ高めの、あの、浮き上がるようなストレートで空振りを取るところって言って、高めの2番を狙ったんですよ。
なるほど、適当でした。ただ正解です。
いや、もう簡単でしょ。
しかもこれ今日のね、今日のニュースなんで、ね、契約したの3月9日、ね、本日のだ、もう一大ニュースですよ、トップニュース。
いや、若返りとは一体何だったのか。
いや、これね、またちょっと胸がズキンとする別のニュースがあるんですけど。
若返りとは何なんだって
。何ぞやという感じなんですが、まあ、背番号新たに11番で。
いや、まあまあ、相当ね、嬉しい。
一応2年契約らしいですね。
え、そうなんだ。
あ、2年契
約。複数年なんだ。
2年契約の単年、まあ、なんですよ、1年あたり1億ぐらい。あ、違ったかな。
だいぶ年なのに、結構、欲張った
の。あれ、わかんない。ちょっと後でまた確認しますが。でもそうですよね、42
とかじゃない
ですよね、確か。で、イチローが44でしたっけ、とか、 上原さんね、まあ、いやでも上原がそこを選んだっていうことがやっぱりね、すごい良かったなと思いますよ。本人はね、ちょっとこだわってたわけじゃないですか。日本球界には戻らない、絶対メジャーでやりたいって言ってたけど、言うたらもうきっとですよ、もう推測ですけど、死に場所を選んだみたいなもんじゃないですか。これはもう、
そうね、お墓に入る場所を、
死ぬ時は地元に帰ろうみたいな、なんかそういう何かを感じたんですよ私は。ね、ユニフォーム着てあんなに笑顔で
ね、
うん、
いや結構熱いものが込み上げてきたね。
いやもうジャイアンツも私応援しちゃおうかなって思います
よ、ね、ちょっとね上原来る
って、ね、上原いるってのは熱すぎんでしょう。てかその一点ですけどね、まあ由伸が監督やってるのもそうだけど、やっぱ上原がジャイアンツにいるってのはちょっと、
ね、いや胸熱すぎるよな。
胸熱てか私小学生の時、まあ、一応巨人応援してて、その昔は、その時一番好きだった選手がやっぱ上原だったんで、やっぱ帰ってくるの本当に嬉しいですね。
あのワールドチャンピオンになった時がさ、めちゃくちゃかっこよくてさ、
かっこよかったですね。
あれ俺のプロ野球今まで見てきた中でもトップ3に入るぐらいかっこいい瞬間だったね、
うんうんうんうん、
胴上げ投手になってさ、うん、マウンドに走っていくところもさ、めちゃくちゃかっこいいんだよね。そのワールドシリーズのさ、ダグアウトとかバンって開いて、上原が投球練習を終えたのが小橋に入ってくるとで、球場全体がいやもう上原しかない、ここはもう最後抑えの上原が出て終わりでしょっていう感じで、みんなわーって盛り上がる、ベースボールパークのあの雰囲気がね、アメリカのかっこいいな。
やっぱボストンの上原は素晴らしかったです ね、
うん、ね、超かっこよかった。あれまた巨人で見れるんだったらやっぱドーム行かなきゃダメだね。
そうだから本当こと絶対、
何を抱いてしますか。
じゃあ中生を
2つ、
はい、入りました。
そう、いや今年絶対も本当行かなきゃっていう、ね、上原見に
球場見ね、青木選手もいるし、
うん、
ちょっと見た方がいい人もいっぱいいる。
いる。私上原見るなら、なんかせっかくならドームで見たいっていう、 やっぱり、うん、
ドームも今年30周年だし、ね、
あ、そうなんか
出来上がって
30年か、
もう古い球場だからね、そこも。
でもまだ30年、まあそうですよね、昔はね、後楽園球場でやってたわけですからね、巨人は。30か、そうかそうか、ぜひもうドーム行きたいなと、
いや今年は絶対
思いますわ。上原、どこで投げるのかがね、今、い
ろいろ言われてますけど、なんじゃないって言われてない。
でもなんか、日本だったら中6日とかでまあ行けるから、先発もありなのかっていうのも、まあ、ニュースでね、ありましたけど、向こうだったらもう中4で、
ね、ずっといや後ろで投げてたからね、
そうそう、
今から先発とかで、
もし本人にその先発の意思があれば、
やりたいんかね、
わかんない、どうなんですかね。
まあでもずっとそれでやってたから、あの昔はやっぱやりたいのかね。
うーん、
でも確かに真っさらなマウンドで上原浩二、ね、マウンド上がるの超かっこいいね。
で、まあ、正直まあまあなんか見に行く側としては、うん、上原いつ投げるのか分かんないまま見に行くのもまあまあなかなか大変じゃないですか、うん、先発だったらもう、
まあね、
うん、ドンと
今日明日投げ
る絶対行くでしょう、
うん、いやチケットこれチケットがそう取れるかっていうのもあるけど、ね、うんうん、簡単には取れなさそうで、
なんかもう早くも上原おかえりグッズが発売されるという、そんなビジネスなお話もありましたけども、
今東京ドームチケット結構大変だからな。
え、そうなんですか。
巨人戦はだって変な席ばっかりになっちゃうもん、なんか2階席3階席みたいなとか。
あんまり、え、でもなんかドームってチケットの売り上げ結構下がってるんじゃないですか。
あ、そうなの。
動員落ちてるって見た気がする。
俺去年ドーム行った時最後の1枚だった。
それなんかいい試合だったんじゃないですか。
ロッテとの交流戦、なんかクソサヨナラ負けして、
あ
で3回戦では結構後ろの方で
交流戦だからあったじゃないですか。千葉のファンが押し掛けたんですよ。
あ、でもロッテファンめっちゃ来てた。
だから
すごかった、うん、
普段のセリーグの試合だったら、まあ、カードによると思うけど、なんか多分落ちてるっていうのは見た気がするんですよ、試合によると思うけど。だからカープ戦とか阪神戦は、まあ、ベイスターズとか、だから他が多分そんなに入んないんじゃないっていうところですね。
じゃあそうね、あ、 DeNA もそうね、今は人気強かったから今年は動員増え
た。ハマスタもなんか、うん、あの増設したみたいなニュースありましたもんね、席を。
でヤクルト戦か、ヤクルト戦、
あ、神宮までも意外とね埋まってる。あ、神宮ではね、ドームでは分かんないけど、神宮もねまあまあ最近入ってるらしいですよ、お客さんが。 はい、ということで大正解、はい、
当てましたね。
大正解でした。
あと5個あるね。よし。
いや、いいペースですよ。
いいペースだね。これ簡単だよ。
多分余裕で抜けますよ。だ余裕で抜いていいんですよ、全然。いいの。じゃあ全然ガンガンいっちゃっていいですよ。も
う3番いこうかな。
3番。
はい。
なんだろう。
栃木ゴールデンブレーブス入団村田修一内野手。
はい、こっちでした。
4番だった。
まあ、これも適当ですけどね、場所は。はい、
簡単。
どんどん当たります。まあ、これもね、やっぱり、まあ、さっき上原てかさっきか1個前にね、上原さんの話がありましたけど、本当に若返りとは何だったのか。
何だったのか。
だって村田の方が
一番の幸せ、こっちこの人だから。
村田の方が若いし、
若いし、あの 球団に、去年球団に貢献してんのに、結構打点も上げてるし、
本当に
首切られる理由が一個もないんだよ。で、一個あるとしたら若返り断行って言われたから、いや仕方ねえよ。
だからなんかこっちとしても、うん、まあ、まあ、そう言うならそうなのかい。
その方針だったら、まあ確かに戦力外かもしれない。
まあじゃあ頑張れよみたいな、うん、テンションだったの。
何なんだったのかよ。何なんだ
よ。押し出しですよ、押し出し。たまったもんじゃないですね、本当に、ね。
結局契約全然決まんなくてさ、本当引退も全然さあるぐらいの
感じだったじゃん。ああ、でも思いました、思いました。
本人にはあれがなかったかもしれないけど、うん、どこでもやりたいっていう気持ちだったかもしれないけど、うんうん、でも独立リーグの方から結構そういうオファーは割と早い段階であったん
で、そうみたいですね。
あの年明けとかにはもう決まるんじゃないかって言われてるけど、うんうん、結局今まで、うん、今の今まで決まらなかったんだから相当本人は悩んだだろうし、
です ね、
精神的なあれが心配だよね、村田選手。でもまあもう決まっちゃったらもう吹っ切れるだろうけど、
切れてるだろうし、なんかインタビューの一問一答みたいなのを、まあ、読んだんですけど、まあ、やっぱり家族とももちろん当然話し合って、今までで一番家族と話し合えて、
うん、だろうね。あ、なんか息子さんがちょっとハンディがある子なんだよね。
そう、そう、ご長男だったかな。
なんかね、障害かなんか持ってるので結構ちゃんとやっぱ現役生活も長く続けて、それなりにお金も稼がなきゃいけないし、結構一番微妙な時期だろうかね。
でもなんかその長男がなんかすごい歴史が好きなんですって。それで栃木にほら奥さんが実家があるらしくて、よく栃木にはもともと今までずっと行ってて、ゆかりがあって、だからそしたらおじいちゃんとかおばあちゃんにも会いに行けるねとか、あとなんか日光江戸村とか行ってなんか歴史のこといっぱい教えてくれるんですって、息子さんが。僕も知らないようなことを教えてくれるみたいな、長男に本当感謝しているみたいなことを言ってましたし、
大切にできるんだったらね、いいかもしれないよね。
だからまあ村田選手なりに、あとお友達とかとも飲みに行ってなんか話したりとかして、でもやっぱりお前にはまだ野球を続けてほしいっていうのがやっぱりね、もう分かりますよね、その気持ち。
いやだってさ、まあ、変にもしここで村田選手がプライドがあって、もう日本の NPB じゃないで契約先が決まんないから俺は引退するよって言われたら、誰もそれを批判することはできないもんね。
できないし、
もうしょうがないと思う。そう言われちゃったら、まあ、だって巨人に4番を打った男がどっからも声かかんないなって相当ね、うん、悔しいだろうし。
本当ですよね、4番、うん、4番も打ったのに ね、
つい最近まで全然学校打ってたよ
ね。
だって独立リーグに行ったら、まあ、ちょっとあれだけどピッチャーとかのレベルも、まあ、
いやいや当然
かなり団地なわけじゃない。
いや、それはそうですよ。
そういう人たちとでも腐らずにプレーするのって多分すごい大変だと思うの、本人的に。変におごりを出さないとかさ、俺はでもプロ野球選手なんだぞっていう気持ちの中でさ、やつってそこに折り合いつけるのってめちゃくちゃ精神的にメンタルコントロールが難しいと思うんだよね。でもそこを嫌な顔せずにさ、前向きに野球ができる環境があるからって言って望めるんだったら、うん、まあ意味のあることなんじゃないかなって、まあ、
自分の中できっと割り切ったっていうのと、やっぱり NPB 復帰っていう大きな目標があるからこそ、そうやって挑めるんでしょうね、きっとね。
独立リーグだったらね、まだね、逆輸入も全然あるから、あそこから
取れる。正直、まあ、期待したいっていうか、ね、横浜とかどうすかみたいな。
いや本当思ったよ。でもね、サードはね、守備打者がいるからね。
そうなんですよね。
まあ、だファーストどこだよね。
浜野プーさんがいるんでね。
それこそパリーグで DH とか、ね、それが代打か。
まあね、できる場所があればどこでもいいんだろうけど。
守備うまいのに代打とかもったいないんだよ。
やでもなんか、まあ、もちろん本当本当そうだと思う、守備上手いですからね。いやなんかそのまあ一郎にせよ上原にせよ、なんかこの最近この復帰っていうね、こうワードがいっぱいあるじゃないですか。例えばまあ今年じゃないですけど川崎選手にしたってソフトバンク復帰みたいな、そういう
埼玉西武にもいますよ
和夫さんとか、そういうなんか最近あるなっていうこの温かみが
帰ってきたみたいな。
まあもちろん球団的には温かみだけじゃない面での、うん、カムバックっていうね、面ももちろんあるとは思うんだけど、
戦力構想に入ったからこそ呼ばれてるわけ
だもんけど、うん、でもなんかそういうのもさ良くないとか私思っちゃうんですよね、まあ、それこそ死に場所っていう話をさっきしましたけど、まあ、それをね球団から提示するのもどうなんだって話なんですけど、
日本球界はさ比較的それがまだある方だからさいいけどさ、イチロー選手に関しては結構異例だよ
ね。まあそうかもしれないですね。いやないないないない、温情のかけらもないですからね、あっちは本当に
結構すごいよね、シア
トル。それは本当にすごいと思う、
よう取ったな。
でもイチローのね人気を考えたらどの球団行ってもね、まあ、支持されるでしょうしね、イチローに関しては
レジェンドですか。
いや村田だってもっと評価されていいんだぜ、ね、
みんなでも評価はしてるけど声はかけないみたいな、
う
ん、なんかそれあいつ可愛いけどなんか
付き合えない
みたいな、告白はしないみたいな微妙な関係
なんなんすかね。まあ確かにそのチームのねこととかいろいろ考えたらそうかもしれないけど、例えばまあそれこそね、格安というかもう年俸もぐぐんと下げてみたいなさ、
でもいいからっていうね、
小笠原選手とかも昔そうでしたけど、
杉内投手とかもね、
そういう感じとかでもね提示しちゃってさ、じゃあ意外と村田選手だってさ意外とじゃあそれでいいですよってなるかもしれない。
全然なったと思うよ、別に給料にそこまでこだわりは、
いやこだわってないですよ、だってもう BC 行くんだからね、
うん、
こだわってない、
むしろね、うん、みんなアルバイトとかをしながらオフシーズン
BC なんて、まあでもきっと村田はアルバイトなんてしないだろうから、まあまあ、もう削りながらですよ、まあ、きっと、ね、と思いますけど、
まあでも野球がメインの収入源になるかどうかはやっぱり一番のあれだと思うの俺はね、その、うん、メンタル的には、うん、戦力外通告 の番組を見てると本当思うけど、
はい、
社会人野球とかあとはクラブチームと、BC リーグ独立リーグ野球がメインの収入源の生活のね、うん、野球でお金を稼ぐっていうことをするっていう行為とはやっぱ相当の差があるのかなというか、我々だってやっぱりね演技でもらうお金をいただくっていうことの方がどんなにバイトより給料安くても嬉しいもんね、
う
ん、
そうですねそれはそうですね、うん、
全然やっぱメンタル的には違うと思う。クラブチームだったらまだ野球が収入源になってるからいいと思う。
なんかもうそう戦力外通告とか私毎年あの番組、うん、毎年見てるんですけど、まあ、今年ってか今回のまだ録画しててまだ見てないんだけど、うん、
いや今年もすごいよ
毎年毎年なんかやっぱ本当なんていうか迫るものがありますよね。なんていうか自分たちもまあ演劇衝撃業界で俳優やっててまあいつでも同じ状況なわけじゃないですか。てかたまたま誰からもお前やめろって言われてないだけで、まあお前やめたっていいんだぞぐらいの状況には常にいるわけで、私たちも
どこにも必要とされなくなったら、ね、出るところはなくなるわけだ
から、ね、そう。でもなんか必要とされてなくてもこっちがやりたいからやれてるっていうそこの一つじゃないですか、その綱が。そこでしかないじゃないですか。辞めたきゃいつでも辞めて普通に月収25万円の会社で働けばいいじゃないですかみたいな感じなんだけど、ただいやこっちでやりたいですっていうところに必死にしがみついてるだけで、私たちも
ああいう人たちを見てるとちょっと自分にね重ね合わせちゃうよね、どうしてもね、
本当に重ねちゃう。まあそれでご家族がいるね選手とかもたまにやっぱ出てくるから、そういうの見るとまた重ね合わせることはできないけど想像すごくしますよね。もし自分に今旦那さんがいて子供がいて、で私がそう戦力外になった時にどうするんやみたいな、
どういう判断を
思いますよね、本当に
自分はどんな決断ができるんだろう、思うよね。
やっぱりだからなんかあの番組はなんだろう、結構好きなんですよね、見ちゃうし、なんか見逃せないっていうか、すごい見ちゃう。
いいよね、うん、あの番組面白い。
私もちろん皆さんすごいなんかそれぞれになんて言うんだろう、いいところあるんだけど、 すごい好きだったのは GG 佐藤の回がすごい良かったですね。結構だから前になっちゃうんですけど、あの人もあの人で苦節を味わっているじゃないですか。
いろんなとこ行ったもんね。
もともとライオンズにいて、で大活躍したんだけど、シドニーで
落
球があってからもう
使い続けたんだよね。
もうイップスみたいになってしまって、で戦力外になってイタリア行って、
ね、イタリア行ったのすごいよね。
そっからロッテ来て、でロッテのやっぱり戦力外になっちゃったんだけど、前向きに今でもサラリーマンとしてやっていて、で今あのマリン行くとあの CM 流れるじゃないですか、ビジョンで。 あそこにジージーサト出てくるんですよ。
そうなん
です。なんかなんていうんですか、建設会社というかなんとか建託みたいな、そういうところで働いてて、すごいあのほっそりとしたジージー佐藤さんが出てきますよ。
本当にジジイになったんだ。
まあでも顔は変わってないですけど。
やっぱですね、そうそう、思い出すとやっぱね、オリンピックのこと思い出すよね。
でもジジイ佐藤、あの映像はなんか本人じゃない私、自分が見てももうなんかどうも辛い。あの落球はマジで辛い。
星野さんが監督だった
かな。
星野さんが亡くなられた時の逸話みたいな話がニュースとかが出た時に、あの時に GG 佐藤を変えることはできたんだけど、なんか彼を使い続けなければ、はい、今後の彼の野球人生がなんかダメになってしまうんじゃないかと思って、はい、あそこは絶対変えなかったんだって。
しかもラッキーを確か2回しましたよね。
そうなんだよね。なんかラッキーか覚えて、ちょっと俺も
いや、ラッキーだった。ラッキーというか、まあ取れなかったというか、
連続エラーみたいなした。
まあ、
まだ使うのかみたいな感じだったんだよね。
でもそうですね、星野さんはそういうあれがあったんですね。なるほど。
どうですか、次
ちょっと行っちゃいましょうか、
はい、じゃあ同じフルス復帰もの、もう一個行っちゃおうかな。ちょっとこれ外れる可能性ある。
嘘。
9番、
9番
サネマツ捕手、日本ハムファイターズ復帰。
2回目はもう絶対ない。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、ごめんなさい、ないです。
ないと思った、びっくりした。
ないです。
それはさすがにねえかなと思ったけど、
あのごめんなさい、ないです。サネマツさんももちろん知ってますよ、うん、知ってますだけどないです。
巨人をクビになって若返り断行されて、ドラフトで若い星がガンガン指名されていくのをぼーっと見てたっていう、はい、あれ俺もしかしてこれクビになる
ねえ、それこそあの村田選手とサネマツ選手と杉内投手で3人でね、なんか飲んで、俺たちこれからどうなるんやみたいな飲み会のね、見ました、それ。
いや俺の見
てないですか、みたいな飲み会。辛
いな、それ。
あったんですよ。村田が戦力が受けた後に3人で集まって、どうなるんや俺たちみたいな。
辛いわ。全然見れないね、それ。全員ね、巨人軍で栄光を。
そうで、残ったのは、まあ、杉内投手だけですよ ね、
あ、そうだね、
一応。で、サネマツは
ハム。まあ良かったよね、でも日本
ハム。まあまあ良かったですね、
まあ、良かった。
本当に、まあ、先に言っとくと、日本ハムに戻ったあの鶴岡捕手は入ってないです、この中には。
入ってない。
入ってないです。
おお、まあ別に俺はそんなに上げる気はなかった。
いや、フルス復帰者で出てたから、ね、ってことは日ハムにおじさんのキャッチャーが2人も帰ってきたんですね。
ああ、そうだね、確かにね。そっか。
うん、
まあまあまあ、
まあ、まあ特に言うことはないですけど、ぜひ頑張ってください。
はい、はい、じゃあ次これ当てに行きます。
当てに行こう。
6番、清宮幸太郎選手、うん、2夜連続のフェンス直撃弾。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、うん、まあもうかすったっていうことで。
かすった、かすった
ってことで。え、でも清宮もなんかいまいちなんじゃないですか。
いや、どうだろうね、俺
あん。でも変色があったんですね。
なんか対応してんなって感じだったけどね。
いや、だから私もなんかやっぱ全部ちゃんと見てないからダメなんだな。あ、清宮も全然活躍できてないのか。そっか、大変だな思ってたんですけど、
怪我、そう、怪我ずっとやっぱしてて、そのアメリカでもさ、うん、向こうでキャンプしてたのにさ、わざわざアメリカまで行ったのにさ、
はい、
怪我してるから、そのペッパーっていうあのボールを拾うだけのトレーニング、足腰鍛えるとかさ、守備スローイング、ノースローとか、
そうだ、怪我してましたね、そういえばね。
バッティングなんか 手首を痛めてるのにボンボどうなんでさ、うん、彼はバットが持ち味の人なのにバットマンの人なのに、うんうんうん、触れなくて結構相当ストレス溜まったと思うのでなんか、うん、結構それでエラーとかもしちゃって、うん、首脳陣報道陣の質問に対して、うん、いや自分のことをちょっと詐欺するんじゃないけどなんかまあ下手くそっすから練習するしかないっすみたいなことを言ってた
のに、うん、ちょっとそんなこと言うんだ、
そうそうちょっと
あんまそんなこと言わな
か
った
のかわいそうだなと思っちゃったのなんか、
まあ、
自分のことをわざわざ詐欺するんで言うってなんて、でもそれを払拭するかのように振り始めたら、もういい顔しててバッティング練習始めた時に復帰した時に、あやっぱこの人はバットマンだなって感じがして、であのオープン戦で2夜連続のフェンス直撃弾、あわやホームランみたいなあたりを2連発した時に、こいつはやっぱすげえんじゃないかなっていうワクワクがすごかった。
こいつは素晴らしい、いいニュースですね。
清宮選手やっぱバッティングちょっとすごいね、全然すごいわって思って、
結構あれですか、毎試合出てる感じなんですかね。
出てるね、結構使ってる、4番とかも打ってるし、
まあそれこそね、大谷がいなくなりましたからね。
あそうだね、
その枠というか、まあ、ありますからね。
いやすごいよ、やっぱバッティングはお金取れるよ、すごいバッティングしてる。
いやでも正直私今年日ハム結構厳しいんじゃないかと。
厳しいと思う、チームの優勝とか考えたらだいぶ厳しいと思う、
思っているんですよ。まあまあそういう清宮のね明るいニュースはあるんだけども、変わってないですよね、多分去年と。
特別すごく
逆に抜けた選手もいるし、麻酔がいなくなりました
か、ね、中田翔選手だってね、どこまで戦えるのか分かんないからね、あの人も結構怪我するから。
そうなんですよね、中田の翔さんがね、いやだってついに今年のあのスポーツ王は俺がもう出ませんでしたからね。
あんなにいつもネックレスをねチャラチャラしてるじゃないです
か。ホークスチームになっちゃいましたから、杉谷もいなければ中田翔もいない。
杉谷がいないのかな。
そうなんですよ、でも杉谷がいるのはあの中田翔がいるから杉谷がいるわけで、ただもうなんか私たちもあれをずっと見てる間にあの中田じゃなくて杉谷が欲しくなってる、
欲しいよね、
杉谷が欲しい体になってるんですよ。すごいいなくて残念でした今年、やっぱり、
ね、
やっぱ杉谷いないとね楽しくない。
そうね、
うん、まあ、今年もまあ別に面白かったですけど、まあ、ホークスすげえなって思っただけで、
ホークスはすごい、
ホークスもすげえしマイケンもすげえなって思って、あと吉岡さんすげえなって思って、
あ吉岡さんすごい、ね、
まあ、毎年思うんだけど、あ吉岡さんが日ハムの2軍打撃コーチになったんですって。
え、そうなの。
そうらしいですよ。
そうなんだ、知らなかった。
だからこれからどうするんだろうと思って。
いやまあ出るんじゃない、
でも夏は出れないですよ絶対。
あそうね、
7月にもやってるじゃないですか、
ね、
そうそうそう、松井秀喜とか呼んでやってるけどあれは出れない。
まあ別の BLOB の、あ、BL じゃない、帝京 OB の人を呼んでやるしかないじゃん。なんかいるでしょ、帝京だったらまだまだ。
まあまあまあ。
来れば。
山安とかいますか。
山安？
山崎、山崎。
え、そうなの？
あの人帝京じゃなかった。
あ、そうなんだ。うん、へぇ。でも出てくれるかな。
もうピッチャーだしね。
ピッチャーだし、確かに。バッティングわかんないからね。
うん、わかんないですけ
ど。あとは、なんだろうな。まだね試合がそんなにしてないからね、移籍トピックばっかなんだよな。でもね当てるわ、1番
はい
松坂大輔投手、中日ドラゴンズと契約。
全然全然全然全然全
然背番号99。
いや完全逆でした。
あ9か、
逆でした、
だし
逆だけど、そうです、あの私は割と安直なんでそういう感じで、うん、あの決めてます。99番なんで9番です。
抜いたね。
いや
まあビッグニュースっていうか
松坂、
とりあえず
一明るい話題、明るい話題ですよ。まあなんか本人も明るそうにやってますね。
そうね、表情が
全然違います、
ね、なんか、うん、心機一転って感じだよね、うん、やっぱさソフトバンクはさお金もあるしさ、資本もあるし、あと強いチームじゃない、うん、でやってる野球ってちょっと辛そうだなと思った。松坂大輔がやるには、まあね、もうちょっと伸び伸びと自由、まあプレッシャーがないって言ったら中日の選手に失礼だけど、
いやいや、
もう少し伸び伸び野球を楽しくやれるチームの方がいいだろうなって。だってソフトバンクで試合に出るのって相当一流のピッチャーでも無理だしね、層が厚くてさ、
実際投げた時結構散々あるんでした
から、ね、そうそうそう、ああいうところでやってるのってなんかやっぱしんどそうだなと思ったから、だから中日はいいなと思ったけどね、すごく、うん、移籍先としては良かったんじゃないっていう。
また森監督がいいですよね。
あ
最後までやってみろみたいな感じで
受け入れてる感じ
が受け入れてくれたのが、
あと人気がすごいね。人気がすごい。
なんかもうグッズの売り上げが年俸超えたらしいですよ。まあ年俸がそんなに1500万ぐらいだったかな。なんですけど、それにしたって物が1500万売れるって考えるの単純すごいじゃないですか。だってグッズなんてまあ安ければ500円からまあ3000円とか6000円とかあるでしょうけど。
そうね、
1500万超えたってみたいな。
いや、まさか大好き、やっぱ人気あるでしょ。
やるよ、
なんかキャラクターとかもさ、いいしさ、野球少年って
かやっぱあの私さっきウィキペディア見たんですけど、うん、松坂の、うん、ちょっとねレジェンドすぎる、やってることが、
やってることは
すごい。
メジャー行った最初の年すごかったよね。
ですね。だし日本球界にいた時もやっぱりすごいし、やっぱ高校野球からね、あんだけ印象に残すっていうのは
怪物って言われるゆえんだよね。
私も覚えてますもん、やっぱりあの時まだ小学校 4,5 年生とかだったけど、家で見てて
PL とね、
そいつすげえな、
あ、投げやって、
なんかこれなんか母から聞いたんですけど、あの私江戸川区の中葛西っていうところで生まれたんですけど、なんか同じ病院で生まれたらしいんですよ。
そうなんだ。
本当かどうかわかんないですけど、でもなんか松坂投手もう江戸川区とかでなんかプレーしてて、少年野球
江戸川沿いのクラブチームみたいな、ね、あそこはね有名選手いっぱい生んでるんだよね。石井
和久さん、見た見た、
石井さんとか高橋由伸
さん、調べたら
みんなあの辺でやってた。江戸川沿いはね野球メッカだ。そう、あのライバルだった、石井和久と高橋由伸はあの江戸川沿いで江戸川沿いの野球チームでライバルだったから
2人とも東京ですか、
どっちなんだろうね。
由伸って千葉だっけ、あれ、
うーん、分かんない、うん、でもその辺のチニアリーグみたいなところでみんなバンバン。
あとそう、なんか調べててちょっと面白かったのが、メジャーにいた最初の年にあのワールドシリーズに出て、うんうん、で、うん、あの優勝というかチャンピオンになってるじゃないですか、うん、で日本人で初めてワールドシリーズで勝利を挙げた投手で、あともう一個面白いのが、あの打点を2点挙げてるんですよ、
あ、そうなんだ、
バットの方で。それがなんと、レッドソックスの中では、サイ・ヤングとベーブ・ルースに続いて3人目らしいですよ、うん、
どっちもレジェンド。
いや、レジェンドすぎてヒャーってなって、
サイ・ヤングとベーブ・ルース、
サイ・ヤング賞みたいなね、あれなるぐらいの人と、あとベーブ・ルースと並んで
そうなんだ、
レッドソックスの中で3人目らしいです。
あ、ベーブ・ルースさんはねピッチャーも二刀流でやってたっていう人だ。
結構そのワールドシリーズの中でピッチャーが2打点を上げるってかなり狭いあのとこなんですけど、ただ並びがすげえなと思って、
すごいね、
あと笑っちゃったんですけど、けそうそうそう、
まあ、松坂大輔はさずっと言われ続けてるじゃん、バッティングすげえっていうの
ですね。
そう、バッティングすごいんだよね、あの人ね。で今年は、うん、あのセリーグに来たから、打席に立つんだよね。だ全然ホームランとか見たいよね。
てかなんかキャンプかなんかでスタンド入れてましたよね。
入れてたね。あの気晴らしでバッティングやったじゃない。やっぱバッティングすごいよね。
そこも楽しみですよ。だからそう、だからさっきその上原見に行かなきゃみたいな話したじゃないですか。松坂もね見に行かなきゃいけなくて、ね、
忙しい。
どうしようって思って。
いや忙しい。
神宮かドームにこういそいそと行かなければいけない。
そうだね、
チケット狙って。でも松坂はまあ先発？
わかんない。
あ、まだわかんないのか。
どういう気温なんだろうね。
なんかもう先発に
し
てくれたら行きやすいな。行きやすいなとか言って。
その方が打席数増えるしね。
うん、先発の方が。ぜひ先発で見れたらいいななんて思っちゃいますけど。
あと2枚か、1と6は。
サクサク。
サクサク。
サクサク行ってみましょうか。はい。
ラストオーダー。
ラストオーダーは大丈夫です。
大丈夫
です。はい、大丈夫です。
あと、ね、
あと2枚ですよ。
あれかな、
どっちもでかいニュースですよ。
本当に？
どっちもでかいニュースですよ。
あるかな。
ありますよ。
はい。
はい。
星野誠一さん死去。
トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥン。はい。
でしょうね。宣言するの忘れたけど。
全然大丈夫です。はい、宣言は大丈夫です。
6番。
これはね、やはり今年の1月でしたっけ？12月？ 1 月？
なんかね、年明けてないの
12月か、いや1月の時点ではもうだったから12月かな、1月かな、
なんか明けてなかったような気がするけど、
明けたのは野村幸恵さんですね、きっと。
ああ、サッチ
が1月か2月か。いや、星野さんもね、なかなかちょっと、まあ、当然というか予想だにしなかったので、
あの
嘘かと。どうも。
つい直近まで元気な姿であのいろんなところに登壇されてたっていうのが見られてただけに、ね、余計なんか、うん、衝撃はでかかったよね。
でかかった、うん、本当に
すごい元気なおじさんのイメージだったから、
う
あ、そういう感じなんだと思って、病気とかね。
なんか信じられない。
星野さんびっくりしたね。
あとなんかこれも比べるのもさ、なんか失礼な話なんですけど、うん、中島さんは元気でもすごくないですか。
まあすごい。中島さんね、俺今年の正月のテレビで見て、中居くんの番組で中居、あのスマップの元スマップの中居くんと松井秀喜と長嶋茂雄が3人でドライブするっていう番組やって、めちゃくちゃ面白かった。
なんだそれは。なんか、ね、なんで見てないの。
いや、すごい元気だったし、
見てない
3人で、そのあそこ行って、立教か、長嶋さんの母校行って、その立教の大学生たちが、え、あれみんな本物とか言って、長嶋松井って、え、中居みたいな感じで、
やばい
何こすりちょっとみたいな感じで
確かに夢だと思うわそれは。
めちゃくちゃ面白かった。
いや、それめっちゃ面白い。見たかったな。
長嶋さん今もリハビリガンガン続けてて、
尋常じゃない量のリハビリやってるんですよね。ずっと
すごいやってて、
ほぼだから筋トレですよ。
ほぼ筋トレだね。で、その番組でも言ってたし、別の番組でも言ってたし、すごいあちこちで言われてたけど、長嶋茂雄あんなに体元気になってどうすんだって話じゃん。
どうすんだって。
2020年の聖火ランナー、長嶋茂雄しかやる人いないんじゃないっていう。最後
やばい。
いや、でも本当そう考えたら確かにもう長嶋茂雄しかいないよね。
泣きそうなんだけど、今泣きそうなんだけど
確かに
決まってないのにもう泣いちゃいそうなんだけど、
ほんとその通りだなって。私は修行だよね、
うん、なんかそう考えるとオリンピックもいいものですね。そんなに興味なかったんですけど。
そうだね。そうだね。に関しては何もなし。
そうだねって何。
え、本当に見てないんだ。
何よ。
ピョンチャンオリンピック LS 北見のカーリングの女子たちは、そうだね。
いや、オリンピックなんて
多分、ね、日本で知らないのあなただけかもしれない。
いや、そんなことないですね。
本当にそれぐらいのレベル
で、うちの座組はきっとみんな知らないですよ。
え、この間そのネタを
本当
ラジオで収録した全員知ってる。
なんで知ってんの。
超有名
だって。オリンピックなんて見る時間なかったもん。
そんなレベルじゃないから、流行り方が。
何、怖い。
めちゃくちゃ有名だよ。そうだね。
いや、なんか、え、オリンピックのカーリングって言いましたよ。
カーリングの
女子、
LS 女子がどう取ったじゃん、日本史
は。なんかおやつタイムは知ってます。
もぐもぐタイムね。
あ、違った。
もぐもぐタイムは知ってますよ。もぐもぐタイムって言われてるやつ、
それは知ってますよ。ただ他は知りません。
日本の首相知らないぐらいのレベ
ル。安倍さんですよ。
ぐらいの感じ。
マジっすか。
そうだね。
そうだね、知らないっすよ。今初めて知ったし、ピンとこなさすぎるもん。
すごいな。
ごめんなさい、だから何も突っ込めなかった。
馬がいか、河原で小じきやってる人か、どっちか。
待ってくださいよ。小じきと仲良くするわじゃん、もう。そうだね、知らないよねっつって、そうだねっつって。
そうなんだ。
そうだよ、知らないよ。
あと1枚。あと
1枚。あ、ラスエチか。え、めちゃくちゃ簡単じゃないですか、これ。
1番。うん、1番ビッグニュース。
いや、一番ビッグニュースとかじゃなくて、熊谷の単純な脳みそで考えたらめちゃくちゃ簡単じゃないですか。
単純な脳みそか、オッケー、もう簡単だ、分かった。涌井投手ロッテ残留。
違う。ちゃうわ。
え、
いや、もっと違うんですよ。俺99番に、はい、この9のところに松坂がいたでしょ。で、1はもうあの人しかいないじゃないですか。
山田哲人
だから。
王貞治
じゃなくって、
1って他にいたっけ。
じゃないんだよ、ヤクルトで、
う
ん、
青木の宣親選手、日本球界復帰か。
そうだよ。
あー、そっかそっか、
はい、よし、これで、ね、はい、全部抜けました。
青木選手か。
サッカーと全部抜けました。え、そんなにニュースじゃないの。
いや、まあ、
マジで。
いや、まあまあ、
マジっすか。私これ、
いや、あの、
イチローか青木かぐらいのレベルで、
最初はね、最初青木選手が日本で見れてなった時結構上がったの、もうすげーやったんだけど、
なんでなんで、
その後にイチローがシアトル行って、うん、ま、上原浩二がまさか巨人に来るってなったら、なんか書き消えたの。
ちょっと待って、
まあまあ、
どうレベルなんだけど。
まあ青木の方が元気バリバリだしね。しかも
私、いや、なんかやっぱりヤクルトに戻ったってのもそうだし、背番号が23なのがいいじゃないですか。
あ、最初のやつなんで、あれは
っていう、
山田が1をつけてるから。
そうです
ってことだよね。
そもそも青木は入団時に23をつけていて、ね、で1番つけたいって言って1番つけて、次に入ってきた山田が23つけて、で青木がメジャー行って、で 山田が一番その継承して、で青木が帰ってきてその23をまたつけるというこの師匠と弟子がなんかこうなんていうんですか、その系譜みたいなあるじゃないですか。
背番号のことはよくニュースになってたね。
熱いなと思って、なんかやっぱ背番号とかになんかが好きなんですかね、私。背番号好きですだから。
そう、背番号ね、大体1と3だよね。
何が？
あの結番とかそういうなんかなんかになってるのって1と3。
1はね、ヤンキースの結番やばいっすよね。
ヤンキースそんなじゃないあんの？
なんか球場に確か結番
は巨人もそうでしょ。
そう、ヤンキース
結
番めさめさ多かったと思うんですか。え、そんな多くてどうすんのみたいな。
歴史がまあ長いからしょうが
ない。これから結番作れなくないっていうレベルの多さだった気がする。ヤンキースが確か。
なんかそういう結番っていうか意味ある背番号特集みたいなのをこの間ネット記事で読んで、やっぱ1と3がやっぱいろいろそういうレジェンドになってるのが多いね。大貞治の1番と長嶋茂雄の3番が各チームの選手がみんな憧れるやっぱ背番号で、そう、まあスーパースターになって永久欠番だったりっていうパターンが多いね。
1番か、
1はでもかっこいいよね。斉藤佑樹投手があの途中から1番になったよね。
いい番号取りましたね。はい、これで、
はい、
時間はね、今日変わりますからね。
これで無事に全部抜いた。
いや、全部抜けました。おめでとうございます。
簡単だ、
クリアです。
パーフェクト。
そう、いや、なんかね、じゃあ、まあ、この企画を考えて、私本当はこの中に個人的ニュース混ぜようかと思ったんですよ。
うん、個人的
自分的、なんか私体脂肪率が 12.2% になって、
知らんけどね、
すごくないですか。それ当てたらすごい、すごいじゃないですか。
それ当てたら家にいるやつ。
でもツイッターに書いたから。
それ知ら
ん。でも当てたらすごいじゃないですか。混ぜようかと思ったんだけど、意外と野球のニュースが多かったので、うん、野球のニュースだけにしたんですけど、いや、これからね、
有名なのばっかだ。
そうそう、だこういうなんかことをゲストの人呼んで、9個意外と多いのかな。
あ、
やれたらなんか楽しいなと思ったんですけど。
いや、でも、ね、俺ぐらいのまあまあニュースとか見てる人だったら、
いや、違う、なんか野球とか関係なく、
あ、そういうことね。
そうそうそう、
ストラックアウト形式とか、
そう、上にして
物によるな、絞ってくれたら。
でもね、確かにちょっとね、9個多かったかもしれない。
まあまあ、いや、でも全然大丈夫。いや、他にもね、どうだろうみたいな、ギリギリのとことか
ありました。うん、
だからロッテ関係がやっぱあるかなと思ったんだよね。
いや、私ロッテ関係私よく分かってないから。
まくれが流行るっていうのとか。
まくれ流行ってる、別に流行ってなくないですか。
いや、彼らの中ではない。
いやいや、広報が頑張ってるだけですよ。
頑張って
る、梶原さんが頑張ってるからさ。
あとチェンが全然、チェンチェン大丈夫じゃないっていう。結構
誰なの、チェンチェンダメ、
結構炎上してる
って。あ、そうなんだ。
あの、
まあな、チェン君はちょっと怪しいかな。
どこなんだろうな。まあいろいろあるよね最近スポーツニュース。楽しいね、ちょうどオープン戦も始まって。
そうですね、
いろいろと。
オープン戦見に行きたいけど寒いんですよね。
あの日本ハムの、あの鎌ヶ谷さ、がもう開幕戦、オープン戦開幕戦でもう即売り切れて、
まあ、販売して、そうでしょ、リレーの
外野立ち見席を販売して、
抜かれてますな。
やっぱ清宮効果はすごいらしい、
超ね。はい、ということでちょっとあの駆け足になってしまうんですけども、
はい、
今日のところは無事にストラックアウトが終わったということで、
はい、パーフェクト、
パーフェクト達成おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
これ次回使える割引券と一回のご案内になります。
はい、まあいいや。はい、ということで、
はい、
バタバタではございますが、しょうまさん、お知らせなどありましたら、
はい、
どうぞどうぞ。
3月15日から18日まで新宿シアターミラクルにて、劇団鋼鉄村松と日本のラジオの合同公演ボス村松のラジオが開催されます。
はいはい、
6人芝居、塩原は森田議長という真夜中の深夜ラジオのパーソナリティの役で出てるんで、
おラジオの、
はい、
パーソナリティ、
ラジオ好きの塩原がラ
ジオ、
受付、受付役をやってます。でボス村松が主演かつ脚本、うん、
めちゃくちゃ大変だ。
八代秀樹、日本のラジオ
の八代秀
樹演出っていう、
はいはい、
組み合わせでやってます、
ね。はい、面白い組み合わせですね、これはね。
面白い、非常に面白い。なかなか、ちょっと見てて泣きそうになる。
へー、どういうことだろう。
いやなんかいいね、すごくね、切なくていい話で、ね、ものすごくいいね。
全然どんな話かも何もピンとこないんですけどこの2人というか2、ね、合わさってどんな作品ができるのかという
だいぶロマンチックですが、ロマンのある、ね、ロマンチックなロードムービーかつバディアクションみたいな、
ね、やっぱボスだからね、なんか熱いんですよね、きっとね、
熱いね、
はいはい、
おじさんが冴えない、モテないおじさんが何か頑張るみたいな、うんうん、話だね、うんうんうん、たった一夜限りの若者の同乗者を乗せて昨日から今日という一日を明日へ運ぶっていう話です。
トラック、
トラックの運転手のおじさんが、
ね、はいはいはいはい、そういう話なんですね、はい、はい、まだチケットの方は
全然
ありますか？
無限
無限無限なわけないでしょ、でシアターミラクルでしょ、
無限あります。
で限界はまあ多少あるそうですが、
けど、まあ、結構、
まあ、今のところはまだ、
うん、まだまだ
空いてるよということで、はい、ぜひねチケットの方をねお求めくださいませ。
ぜひ、
はいはい、ボス村松のラジオ、うん、3月15日から新宿シアターミラクルでやってますよ。チェックチェック、はい、あとですね、私の方からの、あ、お知らせこれだけで大丈夫ですか？
あ、この段階ではね、
おしまい終了、
まあ、一応8月にやり投げ3人
出ますけど、ね、
だいぶ後だから、
まあ、後ですけどね、まあ、覚えておいてね、
三鷹ネクストセレクションの
結構でかい劇場でやりますからね、なかなか、
まあ、でもだいぶ後なんで、その頃にオールスター明けぐらいなんで、
オールスターは明けてからだいぶ経ってんじゃないか8月でしょ、
8月、そうね、
ちょうどね、う
ん、まあ、8月構成をかけてる頃チーム
は、そうですね、まあ、そろそろシーズンも終わるかなぐらいのね、忙しい大変な時期ですけどね、はい、まあ、やりますよということで、はい、私の方はですね、アガリスクエンターテインメントがですね、新宿コントレックスボリューム19をですね、4月の20日と21日金曜日土曜日に3ステージやります。こちらですね、なんと明日というか今日というか3月10日にチケットが発売でございます。3月10日の午前10時からチケット発売で、同じく3月10日の午前中というかチケット発売の前に出演団体を、全団体発表いたします。はい、実はもう決まってたり決まってなかったりしてますが、まあまあまあ、とにかくあのウェブの方で発表いたしますので、うん、お楽しみにお待ちくださいませ。
ニャンコスターが出るんでしょ？
ニャンコスターは出ないんだ、まあ、早稲田の、ね、後輩に当たるのかもしれないですけどだからなんだっていう劇団シーンなんでしょ、だってあの人
あ、そうなんだ
聞きましたよ、はい、まあ、そんなことはね、まあ、知らないですけど、ニャンコスターさん出ませんけれども、あの村長さん、
田村村長、
あの村長さん、劇団シーンという話を聞きました。
そうなんだ、
らしいですよ、はい、ですが、はい、出ません
出ません、
はいはい、あと最近私はあの和牛にハマってます。
和牛さんね、はい、今ね、一番単独ライブチケット取れない
んだ、めちゃくちゃ
面白い
ですよね。面白い、私が一番好きなのが、はい、どうも和牛です、うん、まあ頑張っていきましょう言うてやってますけどもね、っていう、あ、します、うん、あれめちゃくちゃ面白いですよねいや、待って頑張っていきましょう言ってないやんっていう、まあ、あの YouTube で探せばすぐ出てくるんで、
YouTube で
頑張っていきましょうっていうネタらしいんで、頑張っていきましょう、
そういう名前だったの、
そう、ぜひ見てください
違法サイトの方に、
違法サイトですけどね、それかぜひ頑張ってチケット取って、はい、だって頑張っていきましょう、やってるか、やってくれるかどうかは知らないんで、
分かんないからね、
ぜひ YouTube で、はい、見てください。はい、はい、次週のモリエンテスラジオは3月16日金曜日、前田由里子の旅は道連れよお酒です。次回のルート4ベースボール、あ、次回、お、パンパパパン、パンパパパン、30回目、おめでとうございます。は4月6日金曜日に、放送いたします。そうです。きちんと放送してるとこれぐらいらしいです。そうそう。差しでもいいですかは、すごいペースで更新してるので、
すごいやってるよね。
とんでもない量にやってますけど、
ね、
コンスタントにやると実は30回目だそうです。はい、ということで、本日も長々とお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。
い
っぱい話しちゃったな、塩村さん。島田さんもどうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
また出てください。そしてシコメンネオも皆さんよろしく。
シコメンネオもよろしく。
ぜひ聞いてあげてください。面白そうなので。
面白いです。
じゃあまた、さよなら。